皆さんとご一緒に礼拝できることを本当に嬉しく感謝しています。今日は7月の9日になります。何日か前には七夕と言われる日がありました。織姫と彦星が一年に一度出会える、なんかそんな話が、どうして私たちが短冊を書くことになるのかよくわからない部分ではあるんですけれども、短冊に願い事を書くというのは、結構よくできたことだと思うんです。小さなスペースに、皆さんだったら何を書くでしょうか。別に書いてくださいという意味ではなく、何回か前からお尋ねしている、あなたにとっての幸せというものはどういうものですか？どういうものになったらそれが手に入ると思いますか？何が実現したら幸せになれると思いますか？小さな紙に米粒みたいな字でたくさん書き連ねることができないとしたら、本当にあなたは何を願うんですか？と言ったときに、何を願うか。で、それはですね、実は今日の話で言うと、幸せがゴールという話なんです。幸せがゴールで、その幸せを手に入れるために何を願うかって。でも今日お話ししたいのは、幸せのゴールをお話ししたいと思っているんです。幸せになるために何を手に入れるのかという話ではなく、幸せなものとされた時にどこに目当てを持っていくのかという話です。少し分かりにくいところ、今まで自分が考えたことのなかったようなところに思いを向けることになるかもしれません。心の中でよく考えながらご一緒に聞いていきましょう。幸せになってどうするのかという話です。幸せになるためにどうするのかではなく、幸せになってどうするのかですね。そもそも幸せっていうのはどういうものなんだろうかというのをですね、お話ししていきたいと思います。で、コリント人への手紙第1、この手紙が書かれている中には背景として、パウロよ、あなたは何様なのかという議論が起こっていることがあります。パウロはコリントの町を訪ねて、そこでイエス・キリストを伝え、本腰を入れてそこにちょっとの間滞在して、人々を集めて教会が形成されるようになっていきました。しかしそこにすべてとどまるのではなく、次の町、次の村へ彼は出ていきます。そうすると本人がいれば言わないことを人々は言い始めます。そして本人がいないので説明がなされないとか、弁明がなされないとか、おひれはひれがつくとか、そういうことが合わさって、ますますパウロよ、あなたは何様なのか、この声が大きくなってきました。ある人々はこう言いました。あの人は本当に正式な教師なのか。あの人は事実私たちの町に来て自分で働いて、それで話をしていたじゃないか。大元のところがもっと責任を持って彼の生活を支えて、そして正式な教師としてこれをしてればいいのに、それができないような、そういう人物だったのではないか。あるいはある人たちはこう言いました。あの人はユダヤ人もローマ人もみんな一緒くたにして話をしている。私たちユダヤ人を一体何だと思っているんだ。パウロはコリントの教会でイエス・キリストのことを伝えて彼らを育てていく。でもその歩みを理解されない部分が多かったんです。それについて、あなたは何様だという議論が起こってきたときに、パウロは自分自身が何者であるのかを丁寧に説明して理解を得ようというよりは、自分の思い、立場、歩みということを主張して、それを 理解できようができまいが、私はこうなんだと宣言をします。今日読んでいただいたところの9章ですけれども、ちょっと遡って15節のところにこういうふうに書いてあります。私はパウロです。自分の誇りを誰かに奪われるよりは死んだ方がマシだからです。パウロはこう考えてるんですね。誰かに強制されて何かをしなければいけないとか、誰かの目を忍んで遠慮して妥協するとか、そういったことをするよりはもう死んだ方がマシだ。もちろん死ぬという選択肢よりは、私はこれを貫いてやり遂げるという意味です。誰にも何にも強制されることはない。誰にも何にも邪魔されることもない。私はこの自分の誇りとする歩みを徹頭徹尾貫く。それがパウロの歩みでした。ここにかけて彼は妥協の余地は一切ない歩みをしています。しかし、同時に私は誰に対しても自由であると言います。私は誰に対しても自由。より多くの人を獲得するために全ての人の奴隷となりました。ここに矛盾することが出てくるのがわかるでしょうか。自由、奴隷。誰に対しても自由であると言います。誰からも強制されない。彼の歩みをコントロールすることのできる人はいない。たとえ当時の政治的な指導者であれ、宗教的な指導者であれ、教会の仲間であれ、彼のことを支配しコントロールすることはできない。でも同時に彼はより多くの人を獲得するために、すべての人の奴隷となったのだと言います。すべての人の奴隷。奴隷というのはまさに自由ではないものですね。自由ではないもの。人の言いなりになるもの。誰に対しても自由であるのに、すべての人の奴隷となる。これ一体何なんでしょうか。奴隷というのは、幸せ、不幸せという意味では、不幸の代名詞のようなものです。というのは、自分の自由を失うからです。主人の意向のままに行動しなければいけません。自分がしたい、したくない。そんなことは関係がない。私の能力、持っている経験、もっとこういうところに実力を発揮できるの。そういうことも関係がない。奴隷というのは主人が言ったことをやる。主人のための駒遣いです。まあ、労働力です。畑で、車を引く、牛とか馬とかそれと同じです。労働力の一つに過ぎない。その労働力の一つに過ぎない、駒に過ぎないもの、自由に自分の意のままにできないもの、だから自由ではないんですよね。自由ではない。で、自由でなければ当然私たちが考えるのは不幸だ。自由があるからこそあれをすることが、これをすることができる、これを手に入れることができる。だから私たちは幸せ。で、パウロは、私は自由であるにもかかわらず、奴隷になった。で、それは何なのかと言いますと、自分が自発的に見返りを求めずに、それをしているって言うんですよ。私は誰に対しても自由だけれども、自発的に見返りを求めず、すべての人の奴隷になった。で、実はここに究極の自由があるんです。見返りを求めない。自分自身がそのことでどれだけ利益を得られるか、相手がそのことをどれほど感謝してくれるか、そのことが神の前にどれほど喜ばれ徳を積むことになるのか、そういったことから自分は解き放たれて、考えないで、そのことに囚われないで、 見返りを求めず、自発的に、誰に言われたからではなく、強制されたからではなく、自ら進んで喜んでそのところに身を投じていく。自分自身に対しても自由になる。自分がこの世で考えられる、いわゆる幸せでなくていいって。そのことすら手放して、明け渡して、不幸に人に身を捧げる奴隷として歩んでもいいって。そういう歩みを彼はしているんですね。それが自分の歩みだって言うんです。なぜそんな歩みになるのか。なぜそんな歩みができるのか。そのことを少しお話ししていきましょう。それはパウロがあの時に得た大きな喜びというものと関係があります。あの時というのは彼がイエス・キリストと出会ったその時神のものとされたというあの時の喜びです。パウロはもともとユダヤ人のとても裕福な家に生まれました。幼い時から英才教育を施されていきました。律法の有名な先生のところに弟子入りして、そこで律法教育を受けていきます。最初は律法のイロハから始まったことでしょう。でも、だんだんだんだん専門的な知識を身につけていきます。知識が増え広がっていっただけではありません。彼はパリサイ派という一派に属していました。パリサイ派は律法の教えを厳格に実際守ることを非常に強く訴えていた派です。なので彼は律法に謳われているこれをしてはいけないということはことごとく全部自分の身から遠ざけて歩んできました。そして律法が定めるこれを神の前にすると喜ばれるということをことごとく自分の歩みに組み込んできました。律法をよく知っていて教えることができるし、悪いことはしないし、良いことはするし、こんなに素晴らしい人はいない。これこそが私たちの模範だ。そう言われるのがパウロという人物だったんです。そんな彼が非常に気にしていたことがありました。それは自分たちのこの由緒正しい秩序だった教えを乱そうとする者たちがいる。誤ったことを教える人がいる。それは早いうちにその目をつまなければいけない。だんだんだんだん大きくなりつつあったのは、ナザレのイエスという人を信じる、その人を筆頭にする一派でした。あの人たちは、私たちが考えているこのユダヤ教の教え律法をないがしろにする。それとは違うことを教える。自由に振る舞う。そうして仲間を加えている。あれよあれよという間に、だんだんだんだん信者が増えてくる。集まりがあそこでもここでも。これは早くその目をつまなければいけない。パウロは考えて、そして許可を取って、彼らが集まっていると聞くとそこに入っていきます。そして、お話をしているその指導者を引っ張り出してきて、家の外で見せしめのために殺していきます。そして、建物を焼き払って、集まっていた人たちにもう二度とここで集まってはいけない。彼らは恐れのあまり、ちりじりばばばにそこから、集まりを解散していきます。よし、これで一つ。この集まりが、いまいましい集まりがなくなった。今度あっち、今度あっち。いくつかあるその拠点を全部潰していこうと。今、ダマスコという町にあるその、イエス・キリストの弟子たちの集まるところを潰しに行こうと考えていた時です。天から、眩しい光が、彼に差し、目がくらんでその場にうずくまり、サウロ、サウロ、声を聞きます。あなたはどなたですか？私は、 あなたが迫害しているイエスである。それを聞いたとき彼は、自分自身が今までしてきたことが間違っていたことを知りました。間違っているというのは正確に言うと、彼が今まで神を熱心に求め仕えてきたことそのものは間違っていないんです。でもその延長線上に来たるべきお方があって、それこそがまさにこのナザレのイエスであったということを今まで受け入れられなくて、いや、正反対の神に呪われた十字架にかけられたようなものを、なぜそんな救い主として信じるのか、そんなことは許されない。そう思っていたことが、実は間違っていた。神を求めて求めて歩んできたからこそ、このお方に出会って、このお方に会って神のものとされる。ああ、私はもうこれでいいんだ。今まで、私は一番神を求めながら、一番神にふさわしくない歩みをしてきた。でもそんな私でもいいんだ。もう神のものとされてるんだ。何にも心配することもなければ恐れることもないんだ。私はこれ以上にどんなものも幸せを付け加えるものはない。その喜びを味わったんです、その時に。これは、パウロにとっての改心の出来事でした。それから彼は多くの困難を経験します。彼はダマスコの町に入っていく。エルサレムのクリスチャンの集まりの中に入っていこうとする。簡単には受け入れられないんです。そりゃそうですよね。ついこの間までパウロが入ってくると自分たちのこの群れが全部焼かれてなくなる。私たちの大切な指導者たちが何人もこいつによって殺されてる。一体どの顔を下げて私たちのところに来る。私もイエス・キリストを信じました。そんなこと言ったって信じることができない。仲間になんか到底入れてもらえっこない。彼は自分の町に退いて、もう穏やかに何にもなかったこととして自分の人生を歩んでいこうとします。もう表深いには出ない。私の人生はもう終わり。でも終わったんじゃない。私は神のものとされたんだ。もうそれで十分って。私たちは考えます。信仰生活って、信仰を持ったら始まりで、そこから神様のことをもっと知っていくようになり、もっと神様のお役に立つことをするようになり、聖書のことがわかるようになり、人格的にも整えられるようになり、そうして経験を積みながら、だんだんだんだん神様に近づいていって、私たちの喜びも増し加わっていって、私たちの幸せも増していって、そしてやがて、一番素晴らしい歩みを手に入れることができるって。それが信仰生活だ。信仰を持つことはその始まりなんだ。でも、ここが一番わかりにくいところで、でも一番大事なところなんですけれども、信仰生活の始まりはイエス・キリストにあって神のものとされたということは、それ以上の喜びを何か付け加えることができるような小さなものではない。神のものとされたということの大きな喜びはもはやそれ以上何一つ必要としない。私たちがどんなに立派に成長していこうが、奉仕をするようになろうが、私たちの人格が整えられようが、それが何かを付け加えるようなものでは到底ありえない。それだけ大きなものを私たちはすでにいただいた。私たちはそこにすでに招き入れられている。何もなくても、私たちは神のものとすでにされている。その一番初めの大きな喜び、その一番初めの大きな幸せ。で、それがあったらその上に私たちは自分が自由になって歩めるんです。そうでないと信仰を持ったからこそのもっともっともっともっとという自分の中の思いが自分を縛っていく。もっともっともっともっとという高いゴールが 窮屈な自分の信仰の歩みを築き上げていく。でも私たちはイエス・キリストにあって神のものとされたというそれだけで、それがもたらす本当に大きな、何にも比べることのできない、付け加えることのできない、その喜び、幸せの中に、その後生きていくことができるんですね。あの時得た大きな喜びを持って私たちはすでに歩んでいる。だからです。だから、パウロはこう言います。私は神のものとされて、もう何一つ自分のために求めるものはない、求める必要がない。だから、ユダヤ人にはユダヤ人のように、律法のもとにある者たちには律法のもとにある者たちのように。私もかつてそうでしたって。生粋のユダヤ教徒として歩み、律法の中で自分の歩みを全うしようとしました。で、その人たちには、その人たちがわかる、そう、そういうふうに導かれたあなたのためにイエス・キリストが、そのことを語る。逆に律法を持たない人々。律法を持たない人々というのは、ユダヤ人たちからしてみれば、軽蔑されるべき、神を知らない、劣った者たちと考えられていました。でも、パウロはその人たちを分け隔てすることなく、市場に行って、広場で、あるいは、彼自身が捕らえられて、牢獄に入れられたとき、その周りにいる犯罪者たちと、語り合って、イエス・キリストを伝えていく。弱い人々には弱い人々のように、すべての人にすべてのものになって、彼はここに自分というものを差し挟まないんです。自分が、自分が、というのは横に置いて、この人たちのために、それは獲得するためだって言われています。獲得するため。で、獲得って普通に考えると、王様が敵地に攻めていって、そしてそこを勝ち取って、捕虜として人々を連れてくる。これを人を獲得するというイメージで言います。何のためか。奴隷にするためです。捕虜にするためです。自分の下に従えるためです。律法の先生たちで言えば、人を獲得するというのは、弟子にするということです。自分のもとにどれだけ素晴らしい人々が、自分の傘下にいて、自分を押し上げてくれるか。パウロはそういう意味で人々を獲得するためって言ったのではありませんでした。それは何とかして幾人かでも救うためだ。救うためだ。このままではいけない人を何とかありし姿に戻そうと、そのためだ。獲得というのは自分のため。まあ、ここでパウロが言う意味は違いますけれども、一般的に獲得という言葉が使われるのは自分のためです。でも救うためというのは相手のためです。そしてこれを一番願っているのは誰かというと神様です。パウロは自分の目的のために人をではなく、神の目的のために人に使えるという歩みを自分のものにしていきました。神の目的のために人に使えるです。そしてこれが手段ではなくて、手段ではなくて結果として生まれてくることだった。神様の目的のために人に使えたら私たちが立派になって信仰者として満たされて喜びがあって神様に近づけて、手段ではないって。もう私たちは神のものとされた時に神に近づけられて、神と共に歩むことができて、何一つこれ以上認められることはいらない。そんな私たちが、だからこそ自由だから、だからこそ我が身が何を得るかを顧みることなく、もし命の危険なら命の危険があってもいい。私たちにとっては死ぬこともまたキリスト益であると言える歩み。で、その歩みを最後の最後まで全うすることができるというのが彼の歩みだったんですね。最後までその歩みを導かれていく。 新たに加える必要のあるものは何もないということです。新たに加えるものは何一つない。で、昨日までと同じように私は歩む、最後まで。ちょっと現実的な話をしますと、私たちは大抵の場合失いながら最後を迎えることになります。最後まで何かを得ながら全部揃えた形で、はい、これが私の人生完成でした、パタッとは終わらない。大抵一番いい時からあれができなくなり、この人と会えなくなり、これいけなくなり、なあ、手元に残っているものがだんだん少なくなり、ああ、何にもできなくなったな、弱くなったな、小さくなったな、そんな中で自分の生涯を閉じていくことになります。もし私たちが幸せになるために生きていて、それが目標ゴールだとすれば、多分私たちは幸せの絶頂期に命を閉じることはなくて、外面的な持ち物や環境や自分自身の生活といった意味で、どちらかというと下り坂になって、手放しながらそこで生涯を終えることになるでしょう。じゃあなんかね、最後はどっちかっていうと幸せじゃないところでこの地上の生涯を終えなきゃいけないのかな思いますけど、それは目に見えるところはそうかもしれません。でも私たちの喜びも幸せもどこにあったのかというと、あの時神がキリストにあって私をご自身のものとしてくださった、そこが全てなんだ。そこから毎日毎日何にも付け加えるものはないし、何かを差し引かれることもないし、それを昨日も今日も明日も最後まで同じように生きてる。で、その中で場面によっては私が使えるべき人に使えることもあるでしょう。そのことを感謝されることもあれば、見返りを受けることもあるし、逆に見返りを受けないこともあれば誤解されることもあるし、その目に見える浮き沈みは確かにあります。でも最後の最後までいつもあの時の喜びと幸せを変わらずに生きてるって。パウロって実際にそういう歩みなんです。どれほど多くの宣教ができたかということよりも、あの日あの時私はキリストのものと神のものとされて、それを最後まで生きましたって。で、その歩みを私たちもご一緒したいんです。でですね、今日を宿題として考えていただきたいことがあります。一週間思い巡らしてきてください。このままだとあなたはどうなりますか。このまま人生が続いたとしたら、あなたは自分の人生をどういうふうに振り返るでしょうか。いや、それは困ります、まだこれが足りない、あれが足りない思われるところがあるでしょうか。それならそういうふうにぜひ考えてみてください。このままだったらどうなるんだろうか、それでもいいと思うでしょうか、どうしてそれでもいいと思えるんでしょうか、考えてみてください。幸せって何なんだろうかな、どういう人になったら幸せになるのかな、何が入って手に入ったら幸せになるんだろうか、私の歩み今までとこのままだとどうなるんだろうか。来週この幸せな生涯ということの振り返り、そしてまとめをしたいと思います。神様が私たち与えてくださっている歩み、導いてくださっている歩み、その神様が用意されたところにまっすぐに沿っていくような歩み、それが私たちにとってどのようなものなのか、もう少し心の中で思い巡らしながら神様の語られることを聞き取っていきましょう。しばらく黙祷をいたしましょう。